FM 杯昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。毎月第2金曜のこの時間はベーテル朝旗の皆さんに登場していただいているんですけども、実は静岡市には朝旗遊水地という素晴らしい、これは普段は自然を抱えているところ、そしてもしもの時には水を貯めて私たちの生活を守ってくれているという場所があるんですが、ここを舞台に、施設も周辺の施設も含めて官民さらに経済界も一体となって辺りを守っていったり育てていったりする運動が行われています。でその皆さんに登場していただいてはいろんなお話を伺っているんですが、今回はですね、その朝旗遊水地というのは実は歴史も深いところなので、周辺でいろんなその伝説もあったりとかしきたりもあったりするんですけど、そんな中の一つと言ってもいいんじゃないでしょうか。芝揚げ漁というのがありまして、朝旗遊水地芝揚げ漁保存会のお二方にお越しいただきました。それではお二方からまずは自己紹介をお願いしてよろしいですか。どうぞどうぞっていう。
どうぞどうぞ。
どっかのお笑いの人たちみたいになってますけど。
保存会のにごりさと申します。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
保存会の大村です。主に伝統漁法なんですけど、芝揚げ漁、漁の方を担当してます。よろしくお願いします。
なるほど。はい。にごりささんは何を担当してるんですか。
まあ事務全般ですね。
なるほど。
静岡流通センターさんにちょっと、事務局の方に事務局内にちょっと保存会の、
はい、
窓口をちょっと置かせてもらってですね、
うんうんうん、
それで、宣伝したりとか、うん、あとは、いろいろ、静岡市静岡県の、協力もありますので、はい、その行政の方との、つなぎ役っていうのをやってます、
うん、なるほど、はい、という今お話があったように、朝旗遊水地っていうと静岡流通センターがねありますが、この流通センターもベーテル朝旗の仲間でもありまして、また同時にその芝揚げ漁保存会もここに窓口があるってことなんですね。
そうです。
じゃあ何かのこと聞きたかったらこちらに連絡をすればいいわけですね。
そうですね、はい。連絡先もチラシに載っけてますんで、
はい
はい、
で実はネット環境にある方でしたら、ウェブサイト、これ静岡流通センターのサイトに、
はい
はい、中身が書いてあるってことですね。連絡先とかね、はい、ありますのでご覧になってみてください。朝旗遊水地芝揚げ漁保存会と言いますけど、この芝揚げという芝がですね、サッカーをする芝とはちょっと違う芝ですね。
そうですね、はい、
はい、
おじいさんが芝刈りの芝ですね。
ねえ、どんぶらこどんぶらこの桃太郎に出てくる、
はい、
おじいさんは芝刈り、ね、これね、私も芝刈りっていうのは何を刈るのかよく知らなかったっていう若い時期がありました。
はいはい、
今知ってますよ。
はいはい、
でもきっとね、今も知らない方結構いると思うんですよね。
はい、
うん、芝って何でしょうか。
芝は簡単に言っちゃうと枝葉ですね。
うん、
枝葉を芝、だいたい太いのは薪とか言っちゃうんですけど。
ああ、太いと薪になる
とかですね。
はい、
はい、芝刈りにと、
はい
はい、
つまりこの芝というのは焚き付けにしたりとか昔は使った山に拾いに行ったりしたわけですよね。
はい、はいはい、です。
この芝、これを使って芝揚げ漁をどんな風にするんでしょうか。
芝揚げ漁は今言った枝葉をですね、うん、簡単に言っちゃうと水の中にヤブを作るというか魚の隠れ家を芝で作ります。うん、2トン車1杯2杯ぐらい、
そんな入れんの。
量は入っちゃうんですよ、
朝旗遊水地の中の
中に。
じゃあちょっと割と、はい、深さのあるところ。
そうですね、 1.5 メートルぐらいですかね。
はい、
うん、
そこに入れるんですけど、それを9月、まあ夏8月9月に仕込むんですよ。
はい、そんな前からやるんですね。
やるんですね、実は。
じゃあ芝刈りはいつ行きますかね、これ用の。
それはその時期に、
うん、あるもんですか夏山にも。
まあ、あれ、まあ、栗とか栗がいいって言うんですけど、まあ、柳とかを使ってやってるんですけど。
あ、栗や柳、
はい、
栗や柳はじゃあ夏行っても芝になってあるわけですね。
切っちゃいますね切っちゃうんですよ普通に、はい、
じゃあ丁寧にもなっていいですね。
そうそうですね、はい、
でも2頭も捕まえてくるまあ捕まえるってことはない、集めてくる、
集めてきても
大変ですね、
はい、そこから大変なんで、うん、はい、まあ面白いんですけどね。
面白いですか。
そこで、うん、あの魚の隠れ家を作っていくんで。
じゃあやたらただ入れちゃダメってこと？
ありましたね。それはもう先代の保存会の方にいろいろ教わって、
はい、
僕ら2代目というか、今まで南沼上芝切り保存会の方たちが本格的にやってたんですけど、うん、まあ高齢化で、まあ、いっぱいいっぱいになってきたところで、で漁法だけは僕魚取りとか好きなだけなんですけど、
大村さんが魚取りが好きなので
なので教えてくださいという形で入っていきながら、いろいろその芝の入れ方一つとっても細いものから先に入れて最後太いものを入れるとか、
ほう、
なかなかテクニックが、はい、
へー、縦に入れていくってことですか。
そう、積んでいくんですけどね。
積んで
い
く。
そうです、要はやぶというかブッシュを作るんですよね、水の中に、
うんうん、
なんで平らにというかフラットに引くんではなくて積んでいく、うん、積み木といったらおかしいですけど、
適当にこう重なり合ったりと、
そうですね、
絡み合ったりとか、はい、
うんうんうん、
魚にとってもこりゃジャングルで面白いぜみたいに
ね、
いけるように。
そうですね、は
い、は
あ、うん、そうなってきて寒くなってくるとそこで冬眠というか休んでいるところを、はい、そこを周りをすだれで囲ってしまって、寒い時期に動かないのであまり、
うん、
ですだれで囲って中の芝をもう一回取り出して、そこからタモですくい出すんですけど。
あ、そんな手間だったんですか。
実は手間なんです
芝ごとあげていいのかと思ったらとんでもない、
いいですねユニックかなんかクレーンかなんかあれば
できればいいですけどね、
はい、
結局一本一本、うん、全部外してくる
芝を、
そう、
ね、2トン分、2トントラック2台分、
そうです、
ね、しかも水吸って重いでしょうに、
はい、重いですね、それ船の上で、はい、
そんなしんどいことしてたんですか。
そうです、いや、しんどい、楽しいですよ
その芝の周りをすだれで囲うっていうのはいつの時期ですか。
それは漁の当日ですね。
あ、
当日の朝。
じゃあそこに、こりゃ調子いいぜって魚が気持ちよくそこにあのこの辺にいりゃなんか敵にも襲われないぜと思って、いいとこ見つけたと思ってまんまと休んでいるところを周りで囲っちゃうわけですね。
そうですね、その通りです。
え、どんなもので囲うんですか、そのすだれって。普通にこの夏かけてるすだれですか、日よけの。
それを手作りされて、
手作りされま、
目だけっていう、
そうです、
太い竹があるんですけど、
はい、
ヨシとかああいったものよく見る細い竹じゃなくて、うんうん、もう太めのやつでそれ用に作っていくんですけど、
芝揚げ漁用のすだれがあるってことですか。加工、
そうです、道具類は全部それ用で手作りですね。それこそおじいちゃんたちがずっとその伝統は持ってて、
はあ、うん、これ毎年じゃあ新しいもの作るんですか。
そんなことないです。
使い続けられ
て、うん、使って、壊れてきたら補修したり、
うんうんうん、
でもそろそろダメですよね、すだれ、あれ
そろそろ
作んなきゃいけない
時期に来てます
けど、おじいちゃんたちがいる間にちょっと教わんないとあれ、
ね、そうですよね、作れなくなっちゃいますもんね、うん、
なっちゃいますね、はい、
うん、
だからまあ壊れたところはタコ糸で補修したりとか。
あ、タコ糸なんだ、
はい、あとは新しいそこの部分だけ、
うん、
新しい竹を取ってきて差し替えたりとかぐらいは、
うんうんうん、
やってますけど。
はー、でそれで囲っちゃったら船で出てって2トン2台分は
そうです、もうすだれを張るとこから船です。
あ、そうかそうか、
不安定なんですけど、うん、
すだれ貼るのはどうやって貼るんですか。
差し込んじゃいますね、この
沼にこうグイグイと、
はい、
あ、今その写真が出てるんですけど、どうしても気になるという方、早めに見たいという方はネット環境にあるようでしたら、先ほど言いましたように流通センター、静岡の流通センターのサイトに行っていただきますと、はい、芝揚げ漁のところに出てますので、冬の物資っていうくらいだから、もうこれずっとこれやってきたってことですよね。
うん、世代はずっとやってますね。何年前、
南沼上の保存会の人 人たちは大体35年ぐらい前にもともと寮はあったんですけど、うん、それをあの復活させたのが大体35年ぐらい前、うん、そこからずっと毎年続けて、うん、やってきてます
ね、うん、確かに周りをねちょうど生垣のようにずっととありまして、これ、1人か2人しか乗れない船で出てくるんですね。
そうですね、
うん、でそれで囲ってから、で囲ってから芝上げんじゃ大変ですね。
そうですね、う
ん、でも囲わないと逃げちゃう。
それそうですねガタガタし始めた。すごい痛しかゆしですねそれね、うんうん、やっぱ戦いですね。
そうですね、
量だから。
量です、本当に量ですね、これは。
あ、
は
い、で芝を、まあ、言ってみたら柵の柵の向こうとこっちですもんね。
そうです
ね、囲われてるから、
はい、囲われて、はい、
柵の向こう側から中をこう覗き込みながら芝を取り上げていくわけですね。
そうですね、
はい、まあ引っ掛ける道具みたいのがあって、うん、それを使って一個一個拾い上げていくって感
じ。これじゃあ芝取るだけでも相当な時間かかんじゃないですか。
まあ、1時間、あのすだれから芝を完全に取るまでは1時間ぐらい、
はい、かかるんですね、はいはい、そうか、うん、そうしてそれがある程度覗けたらそこには魚だけが残っていると、
うん、
これを大きな網ですくってる。
そうですね、それ用の長い網が、タモがあるんですけど、
いわばここに天然のイケスができたわけですね、大きな。
そうですそうですそうです。
まあ、あとはもうすくい放題。
そうですね、すくい放題ですね。
しかもそのでもこの網も自然木のようなすごく長い、
そうですよね、
太い枝に大きな網が、
はい、
これもじゃあ作ってらっしゃる。
そう、手作りですね。
は
ぁ、うん、量ですよ。
ですね、
はい、
芝揚げ漁専門の道具ですね。
道具ですね、
うん、でどのくらい取れるんですか。
年によってですけど、うんうん、結局そのいけす、まあ、芝揚げ漁やる場所の水の環境でだいぶ違ってくるんですけど、うんうん、一時取れなくなったんですよね。それは結局水が循環しなかったので、
うん、
でそういう中でちょうど、まあ、工事が入って、
はい、
遊水地の中の工事があって水が循環するようになったんですよ。そこからですね、二号さん取り始めてる、
うん、その辺がね面白くって、朝方遊水地って、うん、つまりやっぱり里山の風景の一つであって、はいはい、人の手が入らないとダメになってちゃうんですね。
遊水地はもう、はい、
工事が始まった方がちゃんと水が循環していい状況ができてる。
そこはそういう状況ができたんです、
ね。まあ、
そうですね、足とかヨシが生えて枯れたらやっぱヘドロじゃないですよね。 そこに溜まってっちゃうんですよね、うんうん、どんどん
なんで陸地化するんですよ。
うん、それをちゃんとさらってやってるからってことですね。
で、あと、まあ、水の流れがあれば、うん、そこまでは溜まらないんですけど、
うん、
そうやってちょっと環境が変わらないとどんどんやっぱりあの溜まってっちゃうっていう状況です。
面白いですね
、はい、
で、例えばじゃあ去年はどんな様子だったんでしょうか。どのくらい取れました。
数いくつでしたっけ、忘れちゃいましたね去年
そんな取れた。
去年は200ぐらいですかね。
お魚がそんないるんだ、
ね、
どんなお魚が上がってくるんですか。
船が多いですね、
はい
はい、
あとは
外来種で、うん、まあ、雷魚上がってティラピアとか、
うん、
あと
雷魚もいるんだ。
雷魚も上がってる時はあったらしい、最近見てないですけど。はタナゴですかね。
タナゴですね。
タナゴ。タナゴって小さくないですか。
小さいです
、
うん、小さいですよ。
そうですよね、
うん、
鯉のもじゃあ上がってくるんですね。
うん、上がってきます。
鯉もいるんですか。
鯉もいます
ね。鯉もそうですね、たまに、
はい、土壌とか
その辺細すぎて、
そう細すぎて
そう
網に
網から、うん、だから抜けちゃう。細かい網を使えばちっちゃいの入ってくるんですけど、うん、そうなると今度泥と一緒にすくうんで、うん、持ち上がんなくなっちゃうんですよね。
あ、これ何、泥のグッとこう、
うん、そう
泥に差し入れてすくうんですか。
っていう
そうですね、泥という泥じゃないです、
そこの方の
逃げるんでどうしても、はい、でその芝も枝葉じゃないですか、
はいはい、
で葉の方がだんだんそこへ沈んでいくんですよ、うんうん、夏に仕込んどいたものが冬になったりして枝を抜いていくときに下がっていくんですけど、
堆肥のようになってるわけですね、
状態にそこに潜り込んじゃうんですよね。
ああ、それは魚もそうですよね、はい、うん、でも考えたらあんまり小さくしないっていうのはその幼魚だったりまだ小さいものは抜けるっていうことでとてもいいのかもしれないですね。
そうですね、
うん、はい、
全部ね根こそぎ取ってしまうよりね、はい、次にまた残っていきますし、
昔はもっと取れたっていう話ですけどね、やっぱ環境は、うん、少なからず変わってきてるのと、昔はそれ食べてたっていうことなんで。
え、食べなかったんですか去年は。
去年食べてないですね。食べるにもあの泥抜きとか、
そうですね、
そういった工程経て
なんですけどね、うん、
昔はその場でそこで食ったらしいですけど
ね、みたいですよね。で
それをまあ常葉大の先生が一緒に行ったらしい、はい、NHK かなんか入ったらしいんですけど、うん、それで行って食べたんだけどやっぱ泥臭いなとそうですよね
それはそうですよね。
でその後はあの仙台の保存会の方たちは、うん、綺麗な水で2週間以上、うん、
置いて
やってから料理として出してたんですけど、
泥抜きをしてからね、はい、せっかくでも取ったらね、うん、ちょっと命に対してはそうしてあげたい感じはします。食べた方が ね、いいですよ ね、もしくは育ててもいいですけど、
そうですね、
うん、
自然体験みたいなもんですね、
そうですね、
はい、
はい、というわけで今話が出たように実は私たちこれ参加することができ参加するって言っても、まあ、あの作ることはできませんよね。あ、黙った。
いや、まあ、希望があれば。ただし船が不安定だし、うん、まあね、
その辺は落ちちゃうかもしれなくても、それもがそれでもよかったらやってもいいよってことですね。
着替えを持参でお願いします。
なるほどね。はい、で、今年も第3日曜日、はい、ですから今年の場合は21日、
はい、
日曜日、はい、っていうことですね、時間的にはどうですか。
9時から、
はい、
まあ、すだれを加工作業から始めてですね、うん、まあ、10時ぐらいにちょうど
ピチピチ上がるようになる、
ね、で、終了が11時半、
うん、午前中ってことですね。
そうですね、午前中で終了になります。
はい、これも直接行っちゃっていいですか現場へ。
そうですね、直接で、あの救い上げた魚を生けすに入れて展示したりするんですよ、
うん、
まあ、かわいそうという人もいるんですけど、まあ、子供たちとか、うん、ぜひ親御さんで来てもらって、どんな生き物いるのかなとか。
そうですね、
うん、触りたい子はもう触りたくってますけど、うん、ちょっとお母さんに怒られるかなとか思うけど、まあ、そういったこともフリーでやれると思いますし。
そうですね、う
ん、この時期あんまそういうのないんでね、伝統漁法なんで、
うん、
そういったとこも関心持ってもらえればなとは。
でこれだけのいろんなお魚がいるから鳥もやってくるわけですしね。
そうなんですよ、
う
ん、全部そうです、つながっています
ね。そうですよね、うん、そうすると植物も循環していくし、はい、ってことですもんね、うんうん、伝統の芝揚げ漁です。で、場所なんですけど、これがね本当に浅畑遊水地行ったことない方にはなかなか説明しにくくていつも悩むんですけど、今回の場合の場所がですね、ヘリポートの西側という非常にわかりやすい、はい、よかったってい
う。そうなんですよ、
はい、ゆららとか目指していただいて、はいはい、ヘリポートとかある道に行っていただいて、はいはい、そのヘリポートの西側ですから車どこか置かせていただけるんですね。
車は遊水地内に置く場所がありますんで、うん、それで当日は案内看板を
あの、はいはい、
ところどころに
立ってる
予定ですので、うん、それを、見ていただければわかるかなと思います、
うん、はい。そしてですね、あの生き物の展示もあるというお話でしたが、それだけではなくて、まあ、これ取ったものじゃないですけども温かいものが出るんですね。
はい、おでんと豚汁 の、うん、あの無料配布を、まあ、毎年やってるんですけども、うん、それも今年も、やります。ただあの数に限りがありますんで、はい、なくなり次第終了ということになります。
これあの同じ芝揚げの会場のとこですか。
そうですね、すぐあの会場のすぐ隣で、うん、配ってますんで。
じゃあ分かりますね、はい、これあの場所がヘリポートの西側ですからバスで行くこともできますね。
はい、 バスだと、子ども病院まで行くか、はい、自立センター前で、うん、下車してもらって、だいたいまあ15分ぐらいちょっと歩けば、うん、あの会場に着きます。ま
あ、これね、歩いていただいても、あのちょうど朝方遊水地沿いですので、それこそ自然が見えたりとかね、楽しいですよね。はい、うん、そうやって行っていただいてもいいんではないかなと思います。これ今保存会どのくらいお仲間いらっしゃるんですか？
今30名ぐらい。
それでもそんなにいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、う
ん、大沢さんがじゃあヘッドになって、その芝上げ寮、あ、ごめんなさい、大村さんが沢になっちゃった大村さんがヘッドになって、はい、すいません、三森沢さんと一緒になっちゃった、ヘッドになって、皆さんにじゃあ寮の仕方を今指導してください。
いやいや、僕が頭というわけじゃないんですけど、うん、仕事柄チェーンソーとか山仕事やってるんで、うん、林業系なんで、その芝を取ったりっていうのが得意なんですけど、まあ、生き物も好きってのあるんですけど、はい、やっぱ頭になってくれるのは保存会のおじいちゃんたちに、やっぱ
今も出てきてくださる、
来ていただいて、すだれかけるの遅い逃げてしまうぞそんなのはみたいな。
そうなんだ。
でやっぱそういう、あ、そうなんですねって、いろいろやっぱ教わるとこもまだまだある状況なんで、
じゃあやっぱり朝早く行ってその怒られてるとこ見るの面白そうですね
大丈夫です、後からです後から終わってから、
あ、怒られるんだ、
あれはダメなんだぞっていうこと、
反省会があるんだ
そうですね
へ、ちなみに昨年はなんか氷も張ってたっていう、
氷張ってましたよ、はい、いいタイミングで
張らないと思ってたんですけどね、うん、でもそう
船出したらパキパキとか言って、2センチないですけど 1.5 センチぐらいの氷で、まあまあ面白かったですけど、
ね、そうですね、はい、へえ、はい、まあ、そんな様子も見られるかもしれません、うん、その年によってまた違うっていうところもね、魅力ですね、はい、はい、気になっている方、朝方沼の冬の風物詩伝統の芝揚げ漁が1月21日日曜日開催されます。でこれは朝9時から午前中ですね、11時半くらいまでで、お申し込みはいりません、参加も無料です。朝方遊水地のヘリポートの西側が会場になってます。車で行っても駐車場の準備がありますし、はい、当日はこちらへどうぞという矢印看板なども含めて作ってくださって待っていてくれますので、はい、行くことができます。もしも天気が悪かったりしたら、次の日曜日になると。
そうですね、
はい、まあ、多分大丈夫ですよね、この時期はね。
そうですね、この時期ははい、大丈夫だと思います、
はい、で細かいことについては、静岡流通センターに事務局がありますので、こちらにお問い合わせください。ネット環境にある方は流通センターのサイトからもこれ見ていただくことができます。お電話番号言っておきます。静岡 054-263-2000番、はい、分かりやすいですね、 263-2000、担当に森沢さんになっているので今かけられてもちょっと出られないんですけど、ね、はい、いついらっしゃいますか？平日の
8時半から、うん、5時半まで、
はい、はい、ということだそうです。お電話の方はその時間帯、8時半から5時半までで連絡をしてみてください。大量になるといいですね。それ芝刈りもついていってみたい気がしますね。
ぜひ芝入れからもう。
どこの芝ですか？
遊水地の
近くの、
あ、遊水地ないとかの、どうしても陸地化して柳強いんで木が生えてしまうんですけど、そうすると貯水量、治水の面でまた影響したりっていうところで、まあ、使い始めてはいるんですけどね。
すごい勉強になりますね、いろんなことがつながっててね。
なりますね。でその辺から参加していただければ、うん、まあ、興味ある人はウェルカムなんでね、
う
ん、はい、
そうですね、
も
う
一緒になって参加型なんで、ぜひとも、うん、参加してくれる生き物好き自然好きの方いたらお待ちしてますので、
はい、当日声かけてみてください、はい、おでんや豚汁も無料配布してくれるそうです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
にごりさわさんと大村さんでした、はい。